25ページ、子供の国情報、世界お届け便。0123、子供の国、4月のイベント。利用できる人、0歳から年少入園前までの子供とその保護者、兄、姉は就学前まで入館可能です。利用者登録、200円、年度更新。開館時間、午前9時30分から午後5時30分。4月からカードが変わります。4月1日から年度が変わりますので、新しい登録カードに更新してください。登録対象者は、令和5年、2023年4月2日以降に生まれた子供さんです。手続きをお願いします。現在のカードは、3月31日まで使えます。子供の国の休館とお出かけ子供の国のご案内。子供の国休館に伴い、2月16日月曜日から諏訪湖ハイツで実施しているお出かけ子供の国は3月26日木曜日までの予定です。子供の国は4月1日水曜日から利用できます。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。予約が必要なイベント、3件あります。1、作っちゃおう。3月27日金曜日より申し込み開始。親子で手形スタンプをします。日時、4月23日木曜日。2回あります。1、午前10時30分から。2、午後2時30分から。2、ベビーマッサージとワンポイントアドバイス。随時受付。日時、4月16日木曜日、午前10時30分から。講師、子供の国スタッフ。3、心理相談員による子育て相談。日時、4月8日水曜日、午前9時30分から。11時30分。問い合わせ、子供の国、電話、248403。世界お届け便、国際交流センターだより、子供と英語の活動。皆さん、こんにちは。国際交流センターのジャーレットです。私の岡谷市での生活も3月で2年目を終えようとしています。今年度も国際交流センターでは様々な行事を行いました。改めて振り返ると、岡谷市の子どもたちと英語で交流する活動は、とてもやりがいのあるものだと感じています。今年度は、世界にタッチ、英語に触れようという事業で、岡谷市内の保育園10園と幼稚園2園を訪問し、海外の文化や英語を紹介しました。新しい言葉で交流することに不安を感じることもありますが、子どもたちは元気いっぱいで、英語にも一生懸命取り組み、楽しく活動することができました。また、小学校低学年外国語活動体験事業として、市内6校の小学校で、1、2年生と英語での交流をしました。子どもたちは学ぶ意欲が高いため、授業の多くを英語で行うことができました。私の母国ニュージーランドでは、子どもたちは幼い頃から先住民族の言葉であるマオリ語を学びます。子どもにとって言語を学ぶことは、単に新しい言葉を覚えることだけではなく、第二言語を学ぶことで考え方や世界観が広がっていくものではないでしょうか。皆さんもぜひ、興味のある言語の学習に挑戦してみてください。広告、春の無料体験、見学、開催中。お申し込み、お問い合わせは、小口楽器、岡谷市新名町 3-1-3、フォレストモール岡谷内、電話、0120-970-091、 26ページ、ロマネット情報、諏訪湖ハイツ情報、岡谷図書館情報、カノラホール情報。美肌の湯ロマネット4件あります。1、プレミアム利用券販売、1セット20枚1万円税込み、1人3セットまで。今年は応募抽選での販売です。詳しくは館内掲示板をご覧ください。2、老流熱波開催。毎月26日は風呂の日のイベントで、老流熱波を開催。詳しくは、館内掲示板でご確認ください。3、お得な入浴回数券。お得な入浴回数券を販売中。11枚綴りで、有効期限は購入から1年間。ご利用ください。4、ロマネット LINE 公式アカウント。特別営業日などの情報を配信しています。友達追加はこちらからと QR コードがついています。3月の休館日、3日、10日、17日、24日、31日。問い合わせ電話276080。3月の諏訪湖ハイツ、ロビー展示、2件あります。1、寮の千歳、 絵の展示、千年の妙展、期間3月1日日曜日から15日日曜日。2、諏訪湖畔病院精神科デイケア、手芸、絵画、作品展示、期間3月16日月曜日から31日火曜日。諏訪湖ハイツでは、ロビーコンサート、パフォーマンス出演者募集中。お申し込みはフロントまで。諏訪湖ハイツの温泉で健康づくり。諏訪湖ハイツの温泉は効能がいっぱい。体を温めての健康づくりにぜひお越しください。子供から高齢者まで、家族みんなで利用してみませんか？未就学児は無料です。3月の休館日、18日。なお、温泉施設は毎週水曜日お休みとなります。問い合わせ、電話、242290。3月の図書館情報。絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターなどのお話し会を定期的に行っています。お話の森、園児から小学生向け、日時、3月7日、14日、21日、28日の土曜日、午前11時から20分程度。小さなお話の森、乳幼児向け、日時、3月17日火曜日、午前11時から30分程度。会場は1階児童コーナー、または2階会議室です。今月のテーマブックス、ドキドキワクワク。3月15日、毎月第3日曜日は家庭読書の日。3月14日、15日は貸し出し冊数の上限が10冊から20冊になります。開館時間、午前9時30分から午後6時30分。3月の休館日、2日、9日、16日、23日、27日、30日。問い合わせ、電話、222031。カノラホール、岡谷市文化会館、大陸プロデュース、古澤巌の品川カルテット。6月11日木曜日、午後3時開演、午後2時30分開場、午後7時開演、午後6時30分開場。1日2公演、各公演400席限定。今年も品川カルテットがカノラホールにやってくる。人気、実力、ともにトップクラスの演奏家が集結した最強カルテットの演奏をお楽しみください。出演、大陸プロデュース、古澤巌の品川カルテット。バイオリン、古澤巌、福田雄一郎。ビオラ、大陸。チェロ、高木啓太。プログラム、幅広いジャンルの作品を予定しています。会場、大ホール。チケット、各公演、全席指定。一般5500円、ソサエティ会員5000円。なお、未就学児入場不可。一席ずつ開けてご鑑賞いただきます。チケット発売日、ソサエティ会員3月8日日曜日。一般3月15日日曜日。ミニコンサートを行います。ミニコンサート無料、要入場券。6月11日木曜日、午後0時30分開演、大ホール、未就学児から入場 OK の30分ほどのミニコンサートです。 ミニコンサート入場券配布開始日、3月8日日曜日からカノラホールのみで配布開始。主催カノラホール公益財団法人岡谷文化振興事業団。問い合わせ電話241300。広告 N ボックスジョイ、ホンダカーズ松本東岡谷店、電話02667861200。27ページ三市博物館、美術考古館、イルフ動画館情報。イルフ動画館、岡谷美術考古館、岡谷三市博物館は入館料が必要です。諏訪郡内在住在学の小中学生、市内在住在学の高校生は無料です。岡谷三市博物館、シルクファクト岡谷、企画展5月24日日曜日まで。諏訪のものづくり3、製紙業と味噌醸造業。明治から昭和初期にかけて、最盛期には3万4500人もの工女さんが製紙工場で働き、毎日食べる味噌も製紙工場の中で作られていました。工女さんの食生活の様子や、製紙業が衰退していく中で醸造業へと転換し、信州味噌として全国に知られるようになった岡谷の味噌醸造業をご紹介します。イベント要申し込み。1、岡谷味噌の現在と味噌玉作り体験。味噌で岡谷を盛り上げよう。日時3月7日土曜日午後2時から4時。会場岡谷三市博物館絹の広場。定員30名。参加費600円。講師オープン岡谷清水千尋さん、北谷醸造店長峰愛さん。2、まゆちゃんワークショップ小石丸のコサージュ。日時3月15日日曜日午前午後2回あります。1、午前10時から2、午後1時30分から。会場岡谷三市博物館まゆちゃん工房。参加費1000円。定員各回20組。小学4年生以下は保護者同伴。電話で事前にお申し込みください。定員になり次第締め切り。開館時間午前9時から午後5時。宮坂製糸所午前9時から正午、午後1時から4時。まゆちゃん工房ホームページ参照。3月の休館日4日、11日、18日、25日。問い合わせ電話233489。岡谷美術考古館企画展4月26日日曜日まで。誤解記念争点の作家たち。アーティスト育成展。風音色香水作品展。心のままに望む。3月2日月曜日から17日火曜日。風音色と香水の作家名で、植物の葉を使ったボタニティーペインティングとレジンアートを制作するアーティストの作品展です。関連イベント要申し込み。作家によるワークショップ、スケルトンリーフのメッセージカードを作ろう。日時3月15日日曜日2回行います。1、午前10時30分から2、午後1時30分から。定員各回5名。参加費700円。申し込み3月5日木曜日から12日木曜日。対象小学生以上、大人もどうぞ。開館時間午前10時から午後6時。 授乳おむつ替え室あり、3月の休館日、4日、11日、18日、25日から31日、問い合わせ電話225854。武井武雄の世界、イルフ動画館、企画展3月31日火曜日まで、武井武雄生誕130年記念展フィナーレ、令和6年に武井武雄生誕130年を記念して全国4カ所を巡回する展覧会を開催しました。フィナーレとしてその作品をイルフ動画館でも展示いたします。武井の多岐にわたる作品群をどうぞお楽しみください。武井武雄星曜日、1965年。武井武雄ジャックと豆の木、1967年の絵の写真が載っています。イベント要申し込み、キラキラ螺鈿風アクセサリーを作ろう。プラ板にホログラムの折り紙を切り貼りして、まるで螺鈿細工のようなキラキラアクセサリーを作ります。ちょっと大人なアクセサリーを作ってみよう。日時3月7日土曜日午後1時30分から。参加費300円。その他のイベントはホームページをご覧ください。開館時間午前9時から午後6時、最終入館午後5時30分。3月の休館日、4日、11日、18日、25日。問い合わせ電話243319。広告。住まいの困りごと、リフォームのご相談は、まるごと岡谷酸素へ。岡谷酸素株式会社、岡谷営業所。岡谷市湖畔1-15-6。電話0266-224931。28ページ。林野火災注意報。警報の運用が始まりました。岡谷消防署からのお知らせ。林野火災注意報、警報の運用が始まりました。岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした林野火災注意報、警報の運用が始まっています。林野火災注意報、警報とは、林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には、林野火災注意報を発令し、発令区域での火災予防条例に定める火の使用の制限について努力義務を課すこととなります。林野火災の予防上、危険な気象状況になった際には、林野火災警報を発令し、発令区域での火災予防条例に定める火の使用の制限について義務を課すこととなります。発令基準は、林野火災注意報の発令基準、1月から5月の期間において、以下の括弧1または括弧2のいずれかの条件に該当し、必要と認めたとき、括弧1、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下、括弧2、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ乾燥注意報が発表。なお、ただし当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。林野火災警報の発令基準、1月から5月の期間において林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発表され必要と認めたとき、発令された場合の規制は、火災予防条例第29条の規定により、以下の通り 火の使用の制限がかかります。括弧1、山林原野等において火入れをしないこと。括弧2、煙火を消費しないこと。括弧3、屋外において火遊びまたは焚き火をしないこと。括弧4、屋外においては引火性または爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。括弧5、山林、原野等の場所で火災が発生する恐れが大であると認めて、広域連合庁が指定した区域内において喫煙しないこと。括弧6、残り火、タバコの吸い殻を含む、取り灰または火の粉を始末すること。火の使用の制限に従わなかった場合は、林野火災注意報は警報発令の前段階に位置づけられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で林野火災警報は火の使用の制限に違反した者に対して30万円以下の罰金、または拘留に処することが消防法で定められています。なお、注意報・警報の発令・解除は、防災行政無線、消防車両での巡回やホームページへの掲載などにより広報します。焚き火を行う場合は届け出が必要です。火災予防条例の一部改正により、火災と紛らわしい煙、または火炎を発する恐れのある行為に焚き火が含まれることが明記されました。焚き火を行う場合は、通年所定の様式による届け出が必要になります。なお、この届け出は火災と誤認して消防車が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、野焼きや焼却を許可するものではありませんので、ご理解ください。令和7年度統一標語、山火事予防運動統一標語、ふるさとの山を守ろう火の手から、全国統一防火標語、急ぐ火も足止め火を止め準備よし。問い合わせ諏訪広域消防岡谷消防署、電話220119。
29ページ、トピックス。トピックス、町の出来事や話題をお届け。4件あります。1件目、1月21日、犯罪や非行のない社会に向けて社会を明るくする運動作文コンテスト、第75回社会を明るくする運動の詩作文コンテストの表彰式が市役所で行われ、入賞入選した小中学生に表彰状などが贈られました。この作文コンテストは、青少年の健全育成や犯罪、非行防止を目的に全国で行われているもので、市内では小学生110点、中学生171点が寄せられ、それぞれ最優秀賞1点、優秀賞3点、入選9点を選出しました。また、県の審査では5点が入選しています。写真があります。表彰された小中学生や表彰式に参加した方々の集合写真です。写真説明終わり。2件目、1月31日、製造業の魅力発信と人材育成を目指し、ものづくりフェア2026。子どもたちにものづくりの魅力を伝え、将来の人材育成を目指すものづくりフェア2026が市内6会場で開かれました。メイン会場のテクノプラザ岡谷では、市内外17社団体によるものづくり体験や新技術、新製品などの展示が行われました。また、オープンファクトリーや VR 体験など、フェア全体で23のワークショップが催され、市内外から訪れた 多くの家族連れでにぎわいました。写真があります。ものづくりフェアのワークショップで作業している子どもと横から手助けしている大人の写真です。写真説明終わり。3件目、2月3日、名物の寒うなぎを味わう小中学校や保育園のうなぎ給食。寒の土用の牛の日に合わせて、市内の小中学校や保育園などでうなぎ給食が提供されました。これは地元の名物を子どもたちに知ってもらおうと、市内のうなぎ料理店などで作るうなぎの町岡谷の会が2003年から始めた取り組みです。この日は上野原小学校に総出一馬市長も訪れ、子どもたちと一緒に油の乗った美味しい寒うなぎを味わいました。写真があります。白いエプロンと三角巾姿の子どもたちと、総出市長がうなぎ給食を食べている写真です。写真説明終わり。4件目、2月3日、心の鬼を追い払い、福を呼び込もうと、保育園などで節分の豆まき。節分のこの日、市内の保育園や子ども園、幼稚園で豆まきが行われました。あやめ保育園では、保育室などの各部屋で豆をまいた後、鬼が登場すると、泣きながら逃げる子や、立ち向かって豆を投げつける子など、大騒ぎに。それでもみんなで、鬼は外、と力を合わせて追い払うことができ、それぞれ自分の心にいる鬼も追い払えたようでした。写真があります。赤鬼が金棒を振り上げています。逃げる子や豆を投げつける子供がいます。写真説明終わり。